あなたも夜中に突然不安に襲われることってありませんか？
ああ、ありますよね。明日仕事で失敗したらどうしようとか。
そうそう、あの人に嫌われたかもとか。でも実はこれ、脳が未来を過剰にシミュレーションして生み出している、その実体のないお化けみたいなものなんです。
うん、なるほど。お化けですか？
はい。今日のディープダイブでは、提供された現代心理学と哲学の資料から、私たちの脳内で無限ループするこの予期不安の正体とその解決策を解き明かすミッションをお届けします。では早速紐解いていきましょうか。
はい、よろしくお願いします。まず脳科学的に見るとですね、このお化けの正体って脳のデフォルトモードネットワーク、通称 DMN の過活動によるものなんですよ。
DMN ですね。なんか聞いたことあります。
私たちが特定の作業に集中していないとき、脳ってアイドリング状態になるじゃないですか。
はいはい、ぼーっとしているときですね。
そうです。そのときに過去の失敗を反省したり、未来の危機を勝手にシミュレーションし始めちゃうんです。心理学だとこれを概念としての自己って呼ぶんですけど。
概念としての自己ですか？
つまり、その、自分はこういうダメな人間だみたいな物語にすごく強く執着している状態のことですね。
ああ。なるほど。本来はただの脳のシミュレーションなのに、そのネガティブな物語を自分そのものだと思い込んでしまうわけですね。
そう、まさにそれです。
資料にあった比喩を使うなら、不安っていう天気と自分っていう空を完全に混同している状態みたいな。
その通りです。雷雨が起きているからといって、空そのものが壊れるわけではないですよね。
確かに空はずっとそこにありますもんね。
なので私たちが目指すべきなのは、その空の視点、つまり資料でいうところの文脈としての自己に立つことなんです。
ちょっと待ってください。空の視点に立つって、いわゆる客観視とかメタ認知のことですよね。
はい、そうです。
ああ、今自分は不安を感じているなって気づくような。でもそれだけで本当に解決するんですか？
ああ、そこがすごく面白いところなんですけど、単なる客観視だけだと実は不十分なんですよ。
え？不十分なんですか？
ええ。解決策としては、さらに一段上の、メタメタ認知が必要になってくるんです。
メタメタ認知。メタが2回ですか？
そうなんです。観察している自分自身が、ほら、また不安になってる、お前は本当に弱いやつだみたいに、自分を裁く冷酷な裁判官になっていないかをさらに監視するんです。
あー、やっちゃいますね。それ無意識に自分を批判しちゃうというか。
ですよね。だから大切なのは、自分を評価せずにただ見守る、中立で優しい観察者の態度を保つことなんです。
なるほど。いやー、ここからが本当に面白いところなんですけど、資料の中で特に気になったのが、HSS 型 HSP と呼ばれる人たちのケースなんですよ。
ああ、はいはい。好奇心旺盛で刺激を求めるのに、同時にものすごく敏感で傷つきやすい方々ですね。
そうです。なぜ彼らがその夜中の一人反省会に陥りやすいんでしょうか？
ですね、彼らは他人の些細な不機嫌さすら自分の感情として無意識に取り込んでしまう、投影同意思という現象を起こしやすいんです。
投影同意思。じゃあ他人の怒りなのに、自分が怒られている、自分のせいだって錯覚しちゃうってことですか？
まさにそういうことです。だからこそその優しい観察者が、ちょっと待って、この感情は本当に自分のものかって問い直すことが重要でして。
うんうん。
それが、感情の波に飲み込まれる前の防波堤になってくれるんですよ。
その防波堤すごく実践的ですね。さらに実践的といえば、心をバスに見立てるバスの乗客のメタファーも面白かったです。
ああ、あれですね。不安を騒がしい乗客に見立てて、運転手である自分は彼らと戦わず、ただ目的地に向かって運転を続けるっていう。そうなんですよ。不安を無理やり追い出そうとすると、かえって運転から意識が逸れて事故を起こしちゃいますからね。
確かに、ハンドルから手を離しちゃダメですよね。
ええ。だから、ああ、騒がしい乗客が乗っているなって、ただ認めることが大切なんです。
そこで出てきたもう一つのテクニックにはちょっと笑っちゃいました。自分を責めるネガティブな言葉を、鼻をつまんで滑稽な声で音読するっていうやつ。
ははは、あれですね。
これなんかふざけてるように見えますけど、一体どういう心理学的なメカニズムなんですか？
これを全体像に結びつけるとですね、脱フュージョンと呼ばれる非常に理にかなった技術なんですよ。
脱フュージョンですか？
はい。人間って言葉の意味に重い感情をくっつけて、つまりフュージョンさせてしまう生き物なんですけど。
ああ、言葉と感情が一体化しちゃうんですね。
ええ。でも、鼻をつまんで変な声で、私ってダメな人間だって発音すると、脳の言語処理パターンがバグを起こすんです。
なるほど。意味や感情よりも、その物理的な音の響きの滑稽さが勝つわけですね。
そうなんです。そうやって言葉が持っていた不快な魔力がそぎ落とされるんですよ。
うんうん。
言葉をただの音のレンダライとして捉え直すことで、脳の不安ループを強制終了させる効果があるんです。
つまりこれってどういうことなんでしょうか？私たちは完璧な人間を目指して不安を完全に消し去る必要なんて実はないんですね。
全くありませんね。
日々のこうした小さな気づきとかテクニックが心理的な自由をもたらして、不安は自分を深く理解するためのただの合図に変わっていくと。
ええ、その通りです。不安というプログラムの外側に立つ視点さえ持てば、私たちはその奴隷から優秀な運用者へと進化できるんですよ。
だとすれば、あなたが今抱えているその不安も、実は自分をアップデートするための道しるべなのかもしれませんね。
そうですね。間違いないと思います。
では、最後に、あなたに一つ考えてみてほしいことがあります。もし不安が私たちの生存と進化のための不可欠なプログラムなのだとしたら。
うん。
仮にテクノロジーの力で脳から不安という感情を完全に消去できたとき、私たち人間からは一体何が失われてしまうのでしょうか？
深い問いですね。
ええ。それでは、この問いを抱えたまま、今回のディープダイブを終わりにしたいと思います。お聞きいただき、ありがとうございました。